聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書1章39節から56節、新約聖書108ページです。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の胎内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この卑しい端ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのうちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を王位から引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリサベツのもとにとどまって家に帰った。聖書の言葉は以上であります。アドベントからこのルカの福音書をともに読んでおります。前回からのところを少し確認しますと、マリアの受胎告知のところを読んでいました。マリアは御使いガブリエルから特別な男の子、ダビデの子孫である救い主イエス・キリストを産むと告げられたわけですね。で、初めはマリアも戸惑っていましたが、御使いから語られた言葉を最終的には、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと受け止めて、信仰を持って応答していきました。で、今日のところはまあその続きにこうなるわけですけれども、受胎告知を受けたマリアはどうしたのか。ルカの福音書ではですね、マリアがヨセフとこのあとどういう話をしたのかとかですね、ヨセフのところに行ったのかとか、そういったことについては触れられていないんですね。ルカはマリアが親戚のザカリアのところ、エリサベツのところに行ったという、この出来事の方を記録しているわけですね。御使いから言葉が与えられ、男の子が与えられる、こういう特別な経験をしたエリサベツのところにマリアは行きました。同じような特別な経験をしているエリサベツと分かち合い、神様の御業を確認したい、そういう思いがあったのではないかと思います。マリアと会ったエリサベツは聖霊に満たされてマリアを祝福します。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。そういうふうに語るわけですね。 で、このエリザベスの祝福の言葉に対する応答として、マリアは主を賛美する。で、ここに書かれているマリアの賛歌を歌うということです。ですから、このマリアの賛歌というのは神様の特別な働き、御業を経験した人の賛美である、礼拝の言葉である、そういうふうに言うことができるのではないかと思います。ですから、このマリアの賛歌の中では、主がどのようなことをしてくださったのか、主の御業について語られます。マリアによってダビデの子孫である特別な子、救い主イエス・キリストがお生まれになる。この生まれてくるイエス・キリストによって、アブラハム、そしてダビデに対する約束が成就するのだということが語られています。そういうわけですから、マリアは実際にですね、生まれてくる子が一体何をするのか、具体的にどういうことが起きていくのか、それを知っていたわけではないと思うんですね。特に十字架や復活のことまで、マリアが初めから知っていたというわけではないと思います。そうではなくて、生まれてくるイエス様によって、どういうふうになるかわからないけれども、このイスラエルの贖いと救いが成就するのだと信じて、受け止めて、このような救いの御業を行ってくださる主を賛美しているということです。ですから、マリアはイエス様がどのようなお方か、一体どういうことをされるのか、どのような生涯を歩まれるのか、具体的には分かっていなかったと思うんですけれども、それでも、かえってですね、マリアの言葉がイエス様の生涯が一体どういうものなのか、イエス様を通して父なる神様が何をなさろうとしているのか、それを語る、そういう言葉になっていると思います。今日はこのマリアの賛歌を、特に中心的なところをですね、詳しく見ていきたいと思うんですけれども、ただですね、現代の私たちにとってこのマリアの賛歌に、一体どういう意味があるのか、そのことを最初に確認したいと思います。マリアは救い主イエス様を産むという、本当に特別な恵み、祝福を経験したわけですね。で、このマリアの経験というのは、他に比べようがないものですね。あまりにも特別な恵み、経験であると思います。で、そういうふうに考えていきますと、マリアの賛美の言葉というのは、少し自分とは、無関係といいますか、自分とはあまりにかけ離れたものだと、そういうふうに感じてしまうかもしれません。あまりにもですね、マリアの経験が特別だからということですね。で、ただですね、マリアの賛歌、実際見ていきますと、ここでは救い主を産むとか、救い主を宿している、特別な子供を宿している、そのことが具体的に何か描かれているわけではないですね。そうではなくて、マリアは生まれてくるイエス様によって主の救いの約束が成就すること、アブラハムに対する主の憐れみが確かに実現するということ、それを信じて、それを知って喜び賛美している、そして主を讃えている、そういう言葉になっています。ですから、この点に注目しますと、マリアの賛歌というのは何か特別な経験をした、特別な経験をした、特別な恵みを受けた人の言葉というよりも、主の御業を、あるいは主の救いを経験した人の言葉である、あるいは主の御業を経験した人の賛美であるということができると思います。ですから、マリアの賛歌は主の御業、主の救いを経験した人々が皆共有し歌うことができる、そういう賛美であると思います。 そういう視点でこのマリアの賛歌から改めてですね、主の御業、主の救いとは一体どういうものなのか、あるいはそれを経験するということがどういうことなのか確認していきたいと思います。まあ、そしてこれはですね、神様を賛美するとか礼拝するということが一体どういうことなのかということにもこうつながっていることだと思うんですね。そういう視点でこのところを見ていきたいと思います。46節からのところですが、マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この卑しい恥のために目を留めてくださったからです。ちょっと続きますが、ここまでしておきたいと思いますが、マリアは主をあがめ、救い主である神をたたえます。しかも私の魂、私の霊はと言っていますね。でこの魂霊というのは、マリアの存在の中心であり本質であります。ですからここでマリアは心から主を賛美しているわけです。でこれは本当にこの主の救い、あるいは主の御業を経験した者の姿であるということができます。私たちの魂、あるいは霊は主をあがめ、本当に主を賛美しているか、このマリアが言っているように、魂霊、存在の中心であり本質、心から主を賛美しているか、そのことを振り返り考える機会になるように思います。私たちの魂霊が主をあがめ、神を賛美したのはいつだったか、いつであるか。もちろん私たちはこの毎週の礼拝において主を賛美し礼拝しています。ただこの礼拝が本当に心からのものに、私の魂が、私の霊がと言えるものになっているでしょうか。礼拝に出席していれば、この時間この場所にいれば、自動的に私たち心から主をあがめ礼拝するかというと、そうでもないと思うんですね。礼拝に出席していても、礼拝に集っていても、私たちの魂霊が、私たちの心が神様の方に向かっていかない、そういうことがあるかもしれません。もちろん自分なりには神様に思いを向けようと意識しているかもしれません。そしてそのことも大切なことだと思います。でも私たち意識したからといって、本当に神様を崇めたり、あるいは心を神様に向けることができるかというと、そうでもないと思うんですね。存在の中心であり本質である魂と霊が本当に主を崇め、主を礼拝するということ、これは私たち自身が本当に主の御業を経験したときに起きることではないでしょうか。あるいはできることだと思います。ですから何か私たちが作り出せるようなものといいますか、操作できるようなものではないと思うんですね。マリアも御使いの言葉を信じ、実際に御子イエス様を宿すという、そういう主の御業を経験しました。また預言者たちの言葉、御言葉を通して自分に起きていることの意味を教えられたわけですね。ですからマリアは自分が産む子を通して主の救いが、主の救いの約束が成就する、そういう確信が与えられました。そしてマリアはそれゆえに心から全存在で主をあがめ、主をたたえているわけです。 さらに48節からのところですが、この卑しい橋のために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。マリアが主を賛美し礼拝する理由というのは、主がマリアに目を留めてくださったからであります。主がマリアに大きなことをしてくださったからです。でこれも、考えてみますとごくごく当たり前のことではあるんですけれども、でもこれも私たちが礼拝や賛美の本質を確認する上で、とても大切なことであると思います。私たちが主を礼拝するのは、主が私たちにしてくださったことによる、主が私たちにしてくださったことがあってこそのものであるということです。主は私たち何をしてくださったのか。すべてを支配しすべてのものを作られた真の神が、この小さな私に、無に等しい私に目を留めてくださって関わってくださったということですね。でこのことがあって、このことに対する驚きや喜びがあって、そこに賛美と礼拝の原動力があるわけですね。神である主が私に関わってくださったこのことに対する驚きや喜びがなければ、礼拝というのは何か義務的なものになったり習慣的なものになったり、喜びのないものになっていってしまうと思うんですね。礼拝は何もないところで、何も経験していないのに、何か無理やり神様に対する感謝や賛美の感情を注ぎ出す、そういうものではないわけです。誠の神様が他でもないこの私に関わってくださった、そういう経験、そういう確信があってこそ、その応答として感謝と賛美と礼拝をお捧げする、そういうものであるわけです。この礼拝の本質を改めて確認したいと思います。そして他でもない私に誠の神様が関わってくださった、私に本当に大きなことをしてくださった、そういう驚きや喜びを持って主に賛美と礼拝をお捧げすること、そのことを大切にしたいと思います。そしてもしかするとですね、まだそれほどの驚きや喜びを経験していないということがあるかもしれません。でもそんな時も恐れずに、いや、そういう驚きや喜びを経験させてくださることに期待し続けたいと思うんですね。変に自分でもうそういったことを経験してしまったことにしてしまうのではなくて、なお神様が私に関わってくださるんだということに期待するものでありたいと思います。そしてそういう期待を持ち続けて、本当に関わってくださったときに、真実な感謝賛美礼拝をお捧げするものでありたいと思います。それこそ本当に主を礼拝する、主を賛美する礼拝ではないでしょうか。またこの主の御業ですね、主が私たちに関わってくださる、主が生きて働いてくださる、そこに一体どういう特徴があるのか、最後にこの51節からのところ特に注目したいと思います。51節からのところですが、主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力ある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。ここの言葉はですね、本当にこう聖書の神様、誠の神様の、印といいますか、特徴といいますか、そういうものをよく表しているところであると思います。私はある意味これはですね、神様の、そうですね、 こういう人間的な言い方が合ってるかどうかわからないんですけれども、これは神様の指紋のようなものではないかと思うんですね。神様の働きとかご性質の中に常に表されている大きな特徴ですね、こういった印を通して本当にここに神様が働いておられるということを私たち見ることができるように思います。誠の神である主が働かれるとき、人間的な価値観や権力、あるいは順位、順序、そういったものが逆転していくんですね。あるいは神様は人間的な権威、権力、価値観、そういったものを逆転するように働かれる、そういう特徴があります。主の御業が行われ、主が称えられるとき、神様だけの栄光が、誉れが表されるわけですね。ですから、自らを誇る者の、傲慢な者の誇りは砕かれることになります。権力を誇る者も、主の前には無に等しいということが表されるわけですね。神様だけの権力、支配、栄光が表される。そうであるならば、それ以外のものを頼るもの、誇りとするもの、そういうものの誇りは砕かれる、追い散らされることになります。そして逆に、本当に低いもの、弱いもの、何も持たずに、ただ主に頼るものを主は引き上げてくださるということです。でこのようなことは聖書の中で主が働かれるときにいつもこう起こってきたことだと思うんですね。そういうところを私たち何度も聖書のいろいろな箇所からこう見ることができます。そして特にこのようなことがイエス様の生涯において起こっているということを私たち見ることができます。51節からこの53節の言葉、イエス様の生涯全体において実現している、成就していると、このような特徴がイエス様の生涯に見られるということができると思います。まずその誕生においてですけれども、イエス様どのようにお生まれになったか、これからさらにクリスマスに向けて読んでいくところになりますけれども、イエス様はパリサイ人や律法学者、あるいは祭司長など、そういったユダヤの宗教指導者たちを、権威ある者たちを追い散らされました。イエス様の誕生を祝ったのは、ユダヤ人のそういった宗教指導者でもなく、あるいは権力者、ヘロデ王でもありませんでした。むしろ異邦人の博士たち、あるいは羊飼いたちであったわけですね。自らを誇る者、思いの高ぶる者たちをまさに誕生においても追い散らされている。あるいはイエス様の交渉外お働きの中にもこのこと表されています。イエス様は貧しい人や病の人、あるいは特に罪人と言われて蔑まれている人々、その人たちと深く関わり、そしてご自身の栄光を表してくださいました。多くの奇跡を行い、癒しの御業、許しの御業を行われました。その一方で、自分自身を誇りおごり高ぶるパリサイ人、あるいは律法学者、あるいは富む人々を追い散らし、何も持たせずに去らせた。イエス様が祝福の言葉をお与えになったのは、貧しい人や病の人、また罪人と言われて蔑まれている人たちでありました。イエス様の生涯働きの中でも本当にこの言葉が実現していることを見ることができます。そして最後に、何よりもイエス様は生涯の最後、十字架においてこの言葉を実現してくださいました。父 なる神様はご自身の御子イエス様の十字架によって私たちの罪を許し、贖ってくださいました。イエス様の十字架は本当に私たちの人間的な価値観や権力、それを逆転させるものであります。自らの力や権力、誇りを頼みとするものはこの十字架の前に追い散らされることになります。逆に何も持たずに自らを無にして、ただこの十字架のキリストにより頼むものを主は引き上げてくださる、許してくださって救いの恵みの中へと入れてくださるわけです。まあ、このように考えていくとき、本当にイエス様の生涯においてこの51節から53節の言葉が実現しているということを見ることができます。そしてここに本当に確かに誠の神様が働いておられる、誠の神様の御業がなされているということを見ることができるわけです。そしてこれがまさにアブラハムとその子孫、ダビデの子孫に対する主の契約、約束の成就でありました。54節からのところですが、主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。主なる神様はアブラハムに対する契約を忘れることはありませんでした。アブラハムに対する主の憐れみ深い関わりをその子孫に至るまで続けてくださった。マリアは何か幸運なこと、特別なことを経験してラッキーだった、そういうふうには決して考えていないんですね。私は特別な恵みを受けてよかった、運がよかった、そういうふうには考えていません。マリアはこういうふうに考えているわけですね。神様は先祖アブラハムに対する契約を忘れずに、その子孫に、同じ子孫を同じように憐れんでくださって、ご自身の在り方を示してくださり、救いの約束を成就してくださっている。そしてそれを私にも示してくださっている。何か自分だけが運が良かったとか、ラッキーだった、祝福された、特別な経験をした、そういうふうには考えていないんですね。むしろ先祖アブラハムに対する契約、憐れみを同じように私にも関わってくださっている。いや、そして先祖アブラハムに対する契約をついに成就してくださっている、そしてそれを私に示してくださっている、そういうふうに見ているわけです。ですからマリアは心からの驚きと喜び、感謝を持って主をあがめ、主を賛美しているということです。クリスマスを前にもう一度私たちもですね、このマリアの言葉を通して主がどのようなお方であるのか、主がイエス様を通して何をしてくださったのか、そこに思いを向けさせていただきたいと思います。神である主はご自身の約束を忘れずに、御子イエス様の生涯、特に十字架によって私たちの罪を許し、救いを成し遂げてくださいました。そして本当にここに憐れみ深い主の御業が表されています。これを本当に深く知っていくことを求めていきたいと思います。そして何よりも私自身の経験としてもこのことを告白するもの、告白できるものでありたいと思います。マリアのように力ある方が私に大きなことをしてくださった、そういうふうに告白し、主をあがめ、主を礼拝するものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日も御言葉を通し私たちを教え、 励まし、語りかけてくださることありがとうございます。本当にあなたに対する賛美や礼拝、感謝、それは何よりもあなたご自身がしてくださったことによるものです。あなたは永遠の昔から生きておられ、働いておられ、アブラハムに対して、ダビデに対して、あなたご自身の憐れみ深いあり方を示してくださいました。また契約も約束も与えてくださいました。そしてそれらの約束を主イエス様を通して確かに成就してくださいました。本当にそのことを私たちが深く知っていくことができますように。そして何よりも私たち自身にも同じように深い憐れみを持って関わってくださっているということを経験していくことができますように、知っていくことができますように導いてください。本当にそれを知らされて、あなたの憐れみ深いあり方を知って、心からの驚き、喜び、感謝を持ってあなたをあがめ、讃えることができますように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。